今日はエステル記3章1節から7節までです。エステル記の3章1節から7節。この出来事の後、アハシュエロス王はアガグ人ハメダダの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいるすべての首長たちの上に置いた。それで王の門のところにいる王の家来たちは皆ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。しかしモルデカイは膝もかがめず、ひれ伏そうともしなかった。王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのかと言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイが耳を貸さなかったので、モルデカイのこの態度が続けられて良いものかどうかを見ようと、これをハマンに告げた。モルデカイは自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめず、ひれ伏そうともしないのを見て憤りに満たされた。ところがハマンはモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンはアハシュエロス王の王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。アハシュエロス王の第12年の第1の月、すなわち2、3の月に、日と月とを決めるためにハマンの前でプル、すなわちくじが投げられ、くじは第12の月、すなわちアダルの月に当たった。はい。エステル記の方を学んでおりますけれども、で、この中でハマンというものが出てきました。前回のところまでは、エステルが王妃となり、そして、モルデカイがそのエステルのことを気遣って、その門のところに、このエステルの様子を伺ったりしているというところまで見ましたけれども、で、今日の箇所では、ハマンというものが出てきます。彼はこのアハシュエロス王によって重んじられ、昇進させられ、そして全ての首長たちの上にまで上り詰めました。で、ところがこのハマンに対してですね、モルデカイだけは膝をかがめずひれ伏そうともしませんでした。これは一体どういうことなのか。これはですね、おそらくこのハマンという人間、彼はアガグ人ということで、アガグの子孫ということはですね、アガグというのはアマレク人の子孫です。そしてアマレク人というのは、主がモーセに対しても、またイスラエルの王サウル王に対しても、このアマレクは立ち滅ぼさなくてはならないということを命じられている神様に敵対する民族でした。このアマレクはですね、出エジプト記の学びの方を学んでいた方は分かると思うんですけども、アマレク人はこのイスラエル民族を襲ってきて、そしてイスラエル民族の中の疲れ果てて後方にいるイスラエル人たちをみんな立ち滅ぼそうとしました。まあ、弱い者いじめの民族ですね。で、さらに、第一サムエルの15章の方を見ますと、第一サムエルの15章、1節からここで主は命じておられるんです。サムエルはサウルに言った。主は私を使わして あなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを撃ち、そのすべてのものを清潔せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血飲み子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。このアマレクに対しては清潔せよと主は言われます、ね、清潔、恐ろしい言葉ですね。民の中で血飲み子も、ね、女も男も全て容赦してはならないということを主はここで仰せられてるんですね。主がこのように仰せられてるからにはちゃんとした理由があるんです。その理由はエステル記の、今読みましたね皆さん、イスラエル民族を滅ぼそうとする性質がこのアマレクにあるんですよ。で、実際にこのアマレクはですね、イスラエル民族をに敵対して、歴史、イスラエルの歴史上幾度も戦いを仕掛けてきました。アマレクはこのサウル王の時代、このようにして滅ぼされようとしたんですけど、しかしサウルは手心を加えてですね、それを忠実に行いませんでした。アマレク人はダビデの部隊にも攻め入って、そしてダビデたちが男たちが留守中にですね、女子供をさらっていって、そしてもうどんちゃん騒ぎしているさなか、まあ、神さんがダビデを憐れんで、このアマレクをがちょうどどんちゃん騒ぎしているさなかにダビデがちょうど攻め入るようにさせてくださったので、ですからダビデはその時難を逃れたんですが、結局サウル王はですね、このアマレク人によって討ち取られてしまいます。サウル王が自害しようとしたんですけども、しかし死にきれず苦しみもだえているところに、ペリシテの王が迫っているところを、サウル王は一人の男を見かけます。で、ちょっと来なさいと。で、あなたは誰か。私はアマレク人のものです。で、サウル王はそのアマレク人の人に、私にとどめを刺してほしいと。で、それでとどめを刺して、そうやってサウル王自身ですね、アマレク人の手によって解釈させられるということになります。ですから主がですね、立ち滅ぼすべきものは立ち滅ぼさなくてはならないんです。このアマレクは私たちのうちの立ち滅ぼすべきものの象徴です。皆さんのうちの礼拝を邪魔しようとする心とかね、そうしたものを立ち滅ぼさなくてはならないですね。礼拝中はしっかりと心をイエス様に向けて、御言葉に向けなくてはなりません。世のあれやこれやですね、そうしたものは主の御前に立ち滅ぼすべきものであり、それは礼拝中とか、また御言葉に従うということに段においては、しっかりとそうした滅ぼすべきものは滅ぼし尽くして、そして主の御前に出なくてはならないわけです。またこの、アマレクの性質、エステル記の方を戻りまして、ね、このアガグ人ハメダダの子ハマンからどういう人物か、彼は確かにですね、上り詰めました。偉い地位に入りました。ただこのハマンの性格ですね、今お読みしたところ、ね、ハマンに気に食わない人間、まあ、モルデガイ一人気に食わないんですけども、ただこのモルデガイ一人を手を下すだけでは飽き足らず、そのモルデガイの民族全部に手を下そうとするんですね。ちょっとやりすぎもいいところですね。またこのハマンの性質は、五章の方を見ますと、五章の十一節を見ますと、ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の主張や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどを全部彼らに話した。まあ、非常に、ね、自慢したがりですね。そして、まあ、5章の9節の方を見ますと、ハマは とても喜んで上機嫌になっていたかと思えば、このモルデガイを見たら途端に憤りに満たされて、でそれで、その憤りを収めるために、まあ、こういう自慢話を友人たちや妻たちにひけらかしているわけです。またハマンがですね、まあ、王様から、まあ、こういうふうに言われるんですけども、まあ、6章7節、まあ、ハマン、6章の6節の方ですね。王様がハマンに言うとき、王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。その時ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思われる者は私以外に誰があろう。非常に、まあ、こういうところを見るからにですね、まあ、彼は非常に虚栄心が強く、また嫉妬深く、妬み深く、感情がコロコロ変わりやすい、ね、一体なんで王様はこんな人間を高い地位に置いたんでしょうね。このペルシアの時代はですね、非常に王の、まあ、権威が強くて、王が気に入ったものを、高い地位に置くという、そういう時代でした。ただこういうハマンのような人間がはびこる時ですね、本当に世の中は、災いが多く、暗い世の中になってしまいます。モルデカイはこのハマンの人となりを見るに、またハマンがあのイスラエルの敵であるアガグ人であり、ミディアン、まあ、この滅ぼすべきものの末裔であるということを見るに、彼は決してこのハマンに膝をかがめることをしませんでした。この時代イスラエル民族は各地に散らされております。非常に弱い立場にあります。しかしですね、各地に散らされたイスラエル民族は神様に従順し服従しようとする、その少数の神様により頼む人たちのゆえにですね、本当に全国的に苦しい目に遭うんですが、しかししっかりと神様に忠実に従おうとする人たちに対しては神様はしっかりと守られます。実際にハマンはこのモルデガイだけで飽き足らずユダヤ人全部を滅ぼそうとしたんですが、しかし後に学びを学んでいく上で分かるんですが、神様はそのようなことをお許しになりませんでした。他にもですね、ダニエル、彼も異国の地において高い地位に、神様がそのポジションに置いてくださったんですけども、ダニエルに対してもですね、人々はこのダニエルがあまりにできる人なので妬んでですね、彼を陥れようと、で、この礼拝するという面において罠を仕掛けました。そのダニエルを陥れようとする人たちは、まあ、すなわち王様だけを拝んでひれ伏しなさいという法律を定めて、それにそぐわない者は、まあ、死刑だということで、その法が制定されるんですが、しかしダニエルは相変わらず神様を礼拝しておりました。でそれゆえですね、ダニエルも貶められてライオンの穴に投げ込まれてしまうんですが、しかし神様がダニエルをそこから守ってくださり、そしてダニエルが一切ライオンがタッチできないようにですね、神様が守ったのを王様が見た時、王様は逆にですね、ダニエルを救い出して、そしてダニエルをそのように陥れようとした者たち全てをライオンの穴に投げ込んで、そして主はご自身を忠実に守り、主はご自身をに対して忠実な民に対して真実に守ってくださるということをこのダニエル書においても示されましたし、またこのエステル記を読んでもそのことがわかります。ダニエルの3人の友人たちも王の定めた命令に逆らって、王がこの偶像を拝みなさいというその定めに逆らった時、火の中に投げ込まれました。燃え盛る炎の中に投げ込まれたんですけれども、しかしその3人は火は燃え尽きませんでした。 髪の毛にもさえ一本損なわれることがなかったんです。神様は神様を忠実に礼拝する生徒たちにはこのようにしてですね、火の中でもライオンでも、またこういう偉い権力者のこういう悪い企みに対しても主はことごとく守ってくださるお方です。ハマンがなぜモルデガイ一人に手を下すことだけで満足しなかせずに、このモルデガイの民族すべてを滅ぼそうとしたか、それは3章5節に書いてあります。ハマンはモルデガイが自分に対して膝もかがめずひれ伏そうともしないのを見て憤りに満たされたからです。怒りです。憤りです。この憤り、怒り、これが人の判断を狂わせ、また神様を崇める神の民の判断をも誤らせます。人の怒り、これは神の義を体現するものではありません。箴言の19章19節にこう書いてあります。箴言の19章19節、激しく憤る者は罰を受ける。たとえ彼を救い出しても、ただこれを繰り返さなければならない。忠告を聞き、訓戒を受け入れよ。そうすればあなたは後で知恵を得よう。もう一度19節と20節を読みします。激しく憤る者は罰を受ける。たとえ彼を救い出しても、ただこれを繰り返さなければならない。忠告を聞き、訓戒を受け入れよ。そうすればあなたは後で知恵を得よう。アーメン。激しく憤る人は罰を免れないんです。激しく憤ることをやめない人はただこれを繰り返してしまうんです。激しい憤りのゆえにですね、何か災いなことが起きた時、彼は当然災いに陥る、苦しみに遭うんですが、そこをですね、別の人が救い出したとしても、でもそれでもなお激しく憤るというその性質に対処しないのであれば、これを繰り返してしまいます。災いに陥ることを繰り返すんです。ですから忠告を聞いて訓戒を受け入れるべきなんです。そうするならば後で知恵を得ることになります。このようにですね、怒り、憤り、これはサタンの性質です。兄弟姉妹を憎み、怒り、憤るその性質は、それは悪魔から出たものだと第一ヨハネの手紙の方で学びましたね。第一ヨハネの、3章ですね、第一ヨハネの3章の8節、罪のうちを歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであるということはあなた方が初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは皆自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。 兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。アメン。ここから見ても分かります通り、兄弟を憎む者、兄弟を殺そうとする者、それは悪魔から出たものであり、また兄弟、カインは兄弟を殺しましたけれども、なぜ兄弟を殺したのか、それは自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。人を殺すこと、人を妬むこと、怒り憤りに身を委ねることは、これは悪魔の性質であり、私たちの力、これは立ち滅ぼさなくてはなりません。このような私たちの血のハマンは取り除かなくてはなりません。私たちはキリストイエスにあるものであり、神から出たものとしてですね、兄弟姉妹を愛するもの、またキリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって愛を私たちに示してくださいました。ですから私たちも兄弟姉妹のゆえに自分の命を捨てるべきです。ここの命というのは不中刑の命です。兄弟姉妹のために自分の思いや意志や感情を捨てるべきだという意味です。兄弟姉妹がもし憎たらしいと感じたのであれば、その憎たらしいという感情を捨てるべきであり、兄弟姉妹を憎むという意志を捨てるべきであり、またそのような行動をしたいというその思いを捨てるべきなんです。それはキリストが私たちのためにご自身の命を捨てられたからです。このモルテカイは神様に従うというその思いや意志や感情を貫くゆえに、この神の敵であるハマンに膝をかがめることをしませんでした。人々からなぜそのようなことをするのかと言われた時も、彼は自分がユダヤ人であるということを周りに伝え、そして神の民はこの神の敵である者に対しては膝をかがめたり、そういう、礼をする、まあ、すなわち礼拝するという意味もあるんですけども、そのような礼拝するということはしないとはっきりと周りの人たちに言いました。そしてそのゆえにですね、このモルデガイは、いやモルデガイだけでなくイスラエル民族すべてがこのことのゆえに災い、一見すると災いであるかのようなことに陥ります。しかしエステル記を最後まで読めば分かるんですが、このことは災いではなく逆にですね、幸いのトリガーの一つになるわけです。この3章だけを読みますと、このことは災いです。でもエステル記全体を読むと、これは幸いのきっかけであることが分かります。私たちの人生においてもですね、その時その瞬間だけ見れば災いであるかのようなことが起こります。神様の御言葉に従順に従おうとする時、その時その瞬間災いであるかのように感じ、そしてなんで御言葉に従順したのに私に災いが起こるんだろうということは、これはですね、クリスチャン生きていれば誰もが経験することです。しかし神様の御言葉に従順し服従するがゆえに一見災いに遭うようなことはですね、それは後にそれは必ず勝利するべき壁であって、必ず私たちがキリストにあって打ち砕いて、そしてそれを乗り越えてさらなる幸いを得るためのステップでしかないんです。モルデガイはこの時、いやイスラエル民族は全てこの時一見災いに陥りました。しかしそれはこのイスラエル民族がさらに一つに束ねられ、神様に対して心を尽くして願い求めるきっかけとなり、 そして祈りとなって、祈りのきっかけとなって、そしてさらにイスラエル民族に栄誉が与えられ、多くの国民がイスラエル民族を恐れるようになるきっかけとなり、そしてイスラエル民族にさらなる富が栄誉が増し加わるきっかけとなりました。どうか皆さんも時に御言葉に従順し服従するゆえに災いに遭うような、そういう思いがするかもしれませんが、しかし主は真実なお方です。主に信頼し、主のゆえに人々から蔑まれたり、あるいは攻撃を受けたりするとき、皆さんは幸いです。なぜなら皆さんはそのことに、その試練によって皆さん自身の信仰が試され、明らかにされ、皆さんが御言葉に従順し服従し通すのであれば、皆さんは勝利し、必ず勝利して必ず幸いを得るからです。どうか日々皆さん自身のうちでしっかりと主に対する従順を捨てることなく、従順を主として、そして皆さん自身のうちのハマンの性質、悪魔の性質、兄弟姉妹を憎んだり、あるいは滅ぼしたり殺したり、そういう感情はしっかりと滅ぼして、そして皆さん自身は御言葉に従順し服従することによって勝利して、あらゆる面において患難に耐えて、皆さんの信仰の試験はパスしたものとしてさらなる栄誉が与えられ、さらに神様から多くのものが任されるようになって、そしてますます主の精鋭の民として用いられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、この地上を歩んでいく上で確かにハマンのようなものはおりますし、また私たちのうちにハマンのような性質はあります。しかし私たちがこれに対して敵対し、躊躇することなく、あなたの御言葉に従順し服従しようとする者に対しては、あなたは必ず助けてくださり、あなたは必ずそれに、その主の敵に対しては敗北を与え、主に忠実に従い通す者には勝利を与え、栄誉を与え、富を増し加え、そのように栄えさせてくださる主であることを感謝いたします。どうか信仰の試練に勝利する生徒たちでありますように。そして主の敵はますますこの主の民に対して、すなわち私たちに対して恐れをなし、攻撃することをもう二度とできないほどまでに主の敵どもを打ち砕いて、そして生徒たちに対してはあなたの栄誉を与え、富む者とし栄光を与えてくださいますように。どうか信仰の試練に対して臆することなく、しっかりと主に対して忠実であり続ける生徒たちでありますように。そのことによって、その信仰の忍耐をした生徒たちは祝福が増し加わって、そうしてますますあなたにより頼みつつ、純粋な信仰者として歩んでいく私たちでありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主、私たちの主であるイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。